就拉近我。
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りいたします。毎月隔週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこでそして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。
さて、今日はスタジオに秋田県神社庁教会委員の斉藤寿院さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、あ、そうだ、美人の条件というテーマで今日お送りしてるんですが
あ、そうです。
斉藤さんから見て美人って何でしょうね。
なあ、どう、やはり心の根の優しい方が美人なんじゃないんですかと思いますが、
ね、やはり内面的なものをね、
ですね、まあ、名簿講師などというふうなのはですね、内面から出てくるのが昔から言われておりますからね。
名簿講師、
目鼻立ちがパッチリして非常にこの綺麗だっていうのはね、例えば恋をしてるときなんかですね、瞳孔が開くんですよね。ですから、こう目がパッチリしてると綺麗だと、こういうふうに見える。
恋をすると目がパッチリ美しく見える。
はい、心がそのね、なんですね。
今日リスナーからも恋をしている女性は綺麗に見えるってあった
んです。
ちゃんとあるんです。裏付けがあるんです。
理由があったんですね。
まさかこのコーナーからこんな話が出ようと。どうもよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
さて、今日は神様へのお供え物についてご紹介していきますね。
はい。はい、神様にはいろいろなこのお供え物、お供物なんかして皆さんお願いをするというふうなことが多いと思うんですよね。
そうですね。
また、人に何かお祓いを受けるときなどは、お初穂などをそのお供えしたい、あるいはおみきなども皆さんね、こう携えたりするというふうなことが、お供えするということはよくあるわけで、そのお供物っていうのは一体ですね、なぜそのするのかっていうのはね、まず神社にはですね、お祭りの時に必ずお米、おみき、あるいはですね、さまざまな海川、海
イカとか、うん、
スルメとかですね、
スルメですね、
もうお魚はタイ、お頭好きとかですね、はい、そうしたものをお供えするわけでありますけれどもね、大体が、普通のそのご家庭でもお考えいただければいいんですけれども、はい、どなたかがいらっしゃってね、おもてなしをするというときには、必ず何かご馳走を皆さん、そのしますでしょ。
あ、お客さんに対してそうですね、はい、ご馳走出しますよね。
こう大事なお客さんほど何をそのご馳走したらいいのかっていうふうによく考えるわけですよね。
相手が好きなものを。ねですかね。
あるいは、こう、遠くからいらしたものは、その、秋田の珍しいものだとか、様々そうしたものを、そのですね、考えるわけですけれども、これも、何らかの形で、そう、ほぼ同じなんですね。おもてなしをする。つまり、供と言ってるんですけれどもね。その、お供物をしながら、おもてなしをする。そして、神様にお願いをするというふうなことで、このお供物というのは、実は大事なことなんですね。まあ、その中で一番大事なのは、お米なんです。
お米。
はい。
米。お米ですからね。ですから、そのお米の代わりにお金をお供えしたりするっていうのは、これは初穂というんですよね。
あ、稲穂の穂ですもんね。はい、初穂というのがね。
はい。はい、つまり、初めて取れた稲穂をそのお供えすることが初穂と言ったんです。つまりですね、これは古くからそうなんですけど、例えばマタギ、カリウドなどはですね、こう秋田でマタギって言いますね。カリウドさんなんかは、あれなんて、初めての獲物を山の神にお供えするということがなされてるんですね。
熊を射止めた後、はい、はじめに神事をやってから、はい、みんなで、まあ、はい、その解体するって聞きますが、
はいはい、一部分を山の神にちゃんとお供えしてるんです。それから漁師さんなんかもですね、初めての獲物はやっぱり海の神にお供えする。これですね、一のヒレとかですね、非常にこう大きな魚はですね、ヒレの部分をこう切り身にして、このお供えしたりするというふうなですね、そうした風習があるわけなんですね。
唐祭りなんかもそうですかね。
タラもそうしたその意味もあるというふうに思います。あれは記念祭と言われるですね、年越しの祭り、一年に最初のですね、今年も豊漁になってほしい、あるいは豊作になってほしいと願うためのお祭りの時にわざわざタラを用意して、その大きなのできるだけ大きなのと言ってですね、
担いで神社に持っていきますよね、
はい、そうなんですね、うん、はい、つまり最初に収穫された、つまり稲穂ということですね、うん、まあ、それはですね、どういう意味があるかというとですね、初穂というのは若々しいこの生命が宿っているということを見てるんですね。まあ、それをですね、そして食することによって生命力が我々に強化していく。つまり霊力も増強するというふうなこと。私たちが長生きできるというふうなことがあるんですね。
大地からもらった力を取り入れると。は
い、そうなんです。初めて取れたからやっぱり若々しいというそのね、生命力をこう、その神様にお供えして、それを私たちまたいただくというふうなことなんですね。
話ずれますけど、まあ、初法ですし、うん、あとまあお酒なんかでも初絞りって、やっぱり慎重がありますよね。
そうです
ね。初めてのものっていうのは、はい、こう何かありがたいっていうのはあります、はいはい、
そうなんですね。まあ、ほら、よく、初物食いは75日長生きをするというふうに寿命を延ばすと言われますでしょ。初めての初物を食べると75日命が延びるっていうふうなこう言い伝えは昔からその言われてるわけですからね。こうしたその初めてのその取れたもの、それ初めて収穫したものなどというのはですね、大変この生命力があるというふうに考えられているからなんですね。
穀物の中でもかなり価値が高いものである。
はい。はい、それがですね、穀物ということをそのですね、初穂とかという言葉にその変えられてきたんですね。まあ、そういうふうなその神社にはお祭りの時に限らずですね、何かこの祈願をする時だとかというふうに言って神様にお願いする時なんかですね、皆様も何かお願いする時には必ず付け届けなどというふうなことをするかもしれないので、非常によく似てるかもしれませんね。
なるほどね。
まあ、そういうふうなものがこのいわゆる新鮮というふうなもの、つまり穀物ということになるんですけれどもね、
はい、
まあ、それにはさまざまなものがあります。三毛三木餅海魚水魚野鳥水鳥海菜野菜果物というね、お米お酒ですね、それから餅、そしてですね、それから海菜野菜海の海藻ですね、
昆布とか、
はいはい、それから野菜とかですね、それから川魚海魚魚類ですね、うん、そして、菓子お菓子などもその入るんですね。
お菓子も入るんですか。
はい、塩水とかというふうなね、順番にこういくんですけれども、まあ、こういうふうなそのものの中ではですね、どうも動物性タンパク質だけが足りなくてですね、非常にこの日本人の食生活にマッチしていたというような、古代からのそうしたそのねことが言われてるんですね。
そうか、昔は魚でタンパクを取って、はい、あとは野菜とお米、はい、味噌ですね、はい、発酵食品
ですね、はい、でもうお酒も発酵食品ですからね。
ああ、そっか、
うん、こうしたものなんですがね、そのうちのね、
はい、
このお菓子などはですね、
はい、
今度ですね、6月の16日はですね、
はい、
過剰の祝いというふうになって、お菓子の祭りがあるんです。で、古くからですね、これは平城天皇さんの時代というふうに言いますから、まあ、少なくともですね、この1200年くらい前、約ですね、1200年ぐらい前からこういう風習が行われてきたんですが、お菓子をお供えしてですね、少なきこの御事、あるいはそのからかみの神にですね、酒、お餅といった昔のその、いわゆるお菓子、昔はこういうのがお菓子でしたから、備えてですね、疫病を払うことを祈ったんですね。
お菓子は疫病を払う。
はい。これ、6月のこの日に、そういうふうにこの定めたんですね。6月と言いますとですね、実はほら、非常にこの疫病の、つまり梅雨の時期ですから、疫病とか蔓延しやすい。よくカビ生えたりというようなね、そういうふうな時期だと思っていいわけですがね、そういう時期ですから、何らかの形でですね、お祈りをして、そういうことがないようにというふうにしてるんですね。
なるほど。
で、これが過剰の祭りですね。過少年間にこういうのがですね、ずいぶん広まったもんですから、今日でもお菓子屋さんなどはこの日のことをよく知っていて、このお祭りのことをですね、十分気にかけておられるところもありますがね。
あ、なるほどね。じゃあ16日になりますと、はい、お菓子の日としてなんかこう、イベントやるところもあるという
わけですね。はい。で、この日はそうしたお祭りを行う日でもあるんですね。お菓子祭りというふうなことでもいいと思いますがね。 まあ、もともと菓子というのは、あの、草冠のつく漢字ですね。
果物の果ですね。
はい。果物は草冠つきませんが、菓子というのは、あの、その果実の果、に草冠をつくわけですから、古くはですね、柿だとかあるいは栗だとか、うん、そうしたですね草木類の果実をその言ったんですね。
そうなんですね。
甘いお菓子じゃなくて昔は、はい、果実が菓子、はい、
菓子なんですね。でそういうものが次第に今度は甘みをつけたり工夫したりしてさまざまなこうね変わってきたりしてはおりますけれどもね。ですから草冠がつくと菓子、草冠がないと果物というふうな感じになるわけですね。
まあ、今でもお菓子の中にはあの果実を取り込んだもの、ええ、まあ、栗ですとか、はい、ね、いろんなあ入ったものがありますから、はい、それは結びつきが昔からあるんだなって感じはしますね。はい、
まあ、こういうふうなそのお供物をお供えして祈願をするというふうなことは古くからこの習わしで、その中にはやっぱりこのですね若々しい生命力を再び私たちのところに取り入れていくというふうな、あのそういう考え方がねこの中にもあのもたらされておりますから、神様もきっと聞き届けてくださるでしょうね。
お供物にも意味があるということで、きちんとあの、はい、意味を考えてお供えをしたいと思います。はいはい、どうもありがとうございました。はい、
どうも失礼しました。ありがとうございました。
今日は秋田県神社町教会員の斉藤純院さんにお話をお伺いしました。
さて次回は6月19日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係までお願いします。ファックスの方は 018-824-8564、 メールの方はgok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
それではラジパルの中継です。秋田市の土崎港で行われています土崎福祭りの情報です。ラジパルスの
いくさん。はい、ラジパル秋田市土崎港に移動してきました。伊崎さん、
はい、美味しい話題もう待ってました。
そうですよね、第5回土崎港福祭りが今週の土曜日まで開催されています。楽しみにしていました。北限のフグ、秋田産の天然フグが特別価格でお得な値段でいただけるのは嬉しいですよ ね、 ね。
そしてあの各店ごとにオリジナルメニューもあったりしまして楽しみが多いんですよ。
はい、今日は参加店舗